ローマの信徒への手紙第5章の20節21節。立法が入り込んできたのは罪が増し加わるためでありました。しかし罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れました。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。先週私たちはこの同じ箇所からですね、神の恵みの支配ということについて学びました。キリストイエスを信じる私たちは罪の支配から解放されて、今神様の恵みの支配の中に、永遠に守られですね、生かされるものとされているんだということですね。罪の支配が人間の、生活人生の現実の中で力強く存在しているように、実は神の支配もまたそれ以上に力強く確かな救いを私たちにもたらすものとして今存在しているんだということですね。またその神の支配が、どのように樹立されたかということも考察しました。さらにはその神の、恵みの支配のですね、最大の特徴というものが義という正義にあるんだということもですね、一緒に、学ばせていただきました。この救いの道によれば、神の愛というのは神の正義と対立することなく、二つのものは完璧に一致していると。神様が行われている一切のことは正義であって、正であって義であって、神様の愛というものは清い愛、義なる愛なんだということですね。そのことを先週学んできたわけですね。続いて私たちは何を学ぶか。実はこの神の恵みの支配というのは本当に素晴らしいもので、この恵みの支配の素晴らしさについてさらに別の面からですね、もう少し何回かにわたって学んでいきたいと考えています。そこでまずその一つの面として、今日今週これから考えていきたいのは、神の恵みの支配というものはですね、決して、いわゆるこう、行き当たりばったりの思いつきのようなものではないということ。全人類についても個人としてもですね、実は詳細かつ、綿密な永遠の計画に従って、この歴史の中で、あるいは皆さん一人一人の人生の中で実行され続けられている、継続して実行されている、そういうものだということをですね、今日皆さんと一緒に確認したいと思うんですね。一人の神学者はこのことを、一国の大統領とか総理大臣がいますけれども、が必ずその就任すると一番最初にやることは施政方針演説というのでありますよね。これから自分がどんな政治を行っていくかということを語るわけですけれども、ちょうどこの神様の恵みの計画というのは、その一国の総理大臣や大統領が行う施政方針とも言うべきものだって言ってるんですね。どんな国でも、どんな政治形態の中にも、その施政方針というものがあってですね、自分が何を実行しようと企てているか、その概略を説明するわけですが、恵みの支配においても同じだと。私たちは先週、この恵みの支配というのはいつから始まったかということを確認しましたね。それはいつからだったですか、皆さんね。天地創造の前からだ。永遠の中でもすでにそれは確立された、設立されたということでしたね。しかしそれだけじゃないということなんです。ただ単に設立されたっていうだけじゃなくして、その支配の全体が天地創造の前から綿密に詳細にわたってあらゆる細部に至るまでですね、計画立てられていたということですね。どこで計画立てられたかっていうと、それは父と子と聖霊の三位一体の神様の間での、永遠の会議などと呼ばれることがありますが、その三位一体の神様の間で会議が開かれて、このことが詳細に決められたって聖書を教えて、その会議の中で人間の罪という問題が取り上げられまして、それをいかにして処置すべきかが話し合われました。人間は罪のために滅ぼすべきだろうか。神様が決定されたのは、人間を全て滅ぼすようなことはしないということですね。その時から実はその恵みの支配っていうものがスタートしたわけですね。そしてその際には、この三位一体の父と子と聖霊の間でそれぞれ その人間を救うための役割、役目というものが定められました。父なる神様は恵み深いその目的と、計画を立てられますね。そして御子イエス様は自ら進んで身を伏してそのご計画を実行に移される役目を受けられた。さらに聖霊は罪人たちの必要に対してその恵みを適用する働きをする、まあ、そういう役割が定められていたってことですね。このようにして恵みの支配は確立され、綿密かつ詳細な計画に従って実行されてきているということですね。恵みは決して行き当たりばったりにことを行うようなことはありません。私たち人間はね、結構ね、行き当たりばったり思いつきってことがあるかもしれませんが、恵みは決してそうだよ。恵みの支配は決してそうではない。どういう意味においても、私たち人間が何かをするとかしないかによってことが決定したり左右されたりすることはないっていうことですね。実はこのことを強調しておくことはとても大事なことでして、例えばこんなふうに考える人がいるんですね、聖書について。それは例えばユダヤ人が御子イエス様を信じないで十字架にかけてしまったってありましたね。実はそのことのために神様はご自分の計画を修正して変更しなくてはならなくなったって考える人がいるんですね。さあ、聞いたことありますか、そういう考え方。イエス様はもともとご自分の王国を設立するために天からやってこられたわけですけど、ところが自分の民であるはずのユダヤ人がその御子イエス様とその王国を拒絶した。そのために神様はしばしその方針を棚上げにしてですね、教会っていうものを設立して、持ち込まなくてはならなくなってしまった。そういう意味では教会っていうのは予定外なんですね。神様のご計画ではなくない形でそこが、そういう時代が生まれたって考えるわけですね。その時に予言の時計、旧約時代の予言の時計はその時点で止まってしまって、イエス様が再びこの地上に戻られる再臨の時まで、その時計は止まっている。再臨になって初めてその予言の時計が再びこう動き出すという、まあ、そういう考え方ですね。これはいわば人間が行ったり行わなかったりすることのために神様はご自分のご計画を調整し直さなくてはならないということになってしまうわけで、先ほども言ったように恵みの支配が永遠の中で世界の始まる前から詳細に綿密に決定されていたということを否定してしまうことになるわけですね。神の恵みの支配は人間の同意とか反対によって左右されるものでは決してない。これを皆さんぜひ今日確認したいんですね。先週も確認しましたが、恵みって決して弱々しいものではなくて力強く支配するんだってこと。支配って言葉が使われてますよね。この支配は最初から詳細かつ綿密な計画に従って実行されている。恵みの支配は最初から明確な目標を設定してるんですね。この神の恵みの支配の目標って何か、ね、その目標に到達するためにはどういう段階プロセスを経ていかなきゃならないのか、そういう一つ一つについても詳細に神様は計画されている。それこそが神の恵みの計画、恵みの支配のある意味驚くべき点であって、あるいは不思議な点でもあると言っていい意味かもしれません。そしてこのことを知ることは、明確にはっきり知ることは、私たちの信仰を強め救いを確信させていくっていうことですね。こういう点で曖昧なままでいるからこそ、私たちはの救いはぐらついてしまう、そういう可能性が起こるということですね。では神の恵みの計画、まあ、神様の施政方針はですね、それ具体的にどういうものであるか見ていきたいと思うんですが、この恵みの計画が初めて人間に告知されたのはいつだったか。これは創世記の第3章の15節であるということができますね。今日の週報にも書いておきましたね。皆さんちょっと見てくださいね。3-15、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これ読んだだけじゃさっぱり、今日初めて読んだって人はね、何が書いてあるのかってわからないようなところだと思いますが、これはとても大事なことがここで述べられておりまして、この彼、お前ですね、お前って言われてるのはサタンなんですね。そして蛇、 ともサタンは言われているわけですけれども、お前と女、お前の子孫と女の子孫、女の子孫というのはキリストです。つまりサタンとキリストの間に敵意を置く、つまり争いがあるということですね。そして彼はとありますが、この彼っていうのは女の子孫のこと、キリストのことですが、キリストはお前サタンの頭を砕くんだってことです、ね、頭を砕くっていうのは致命傷を与えることですから、これはサタンの支配を打ち砕くという意味だと言われてますね。つまりこれは人間に与えられた最初の福音の告知だということです。このようにして神はサタンの支配を打ち砕き、人間をサタンの支配から解放するよという、そういう約束がこの3章の15節に与えられた。3章15節っていうのはどういうタイミングかっていうと、アダムとエバがエデンの園で罪に陥った次の瞬間なんですね。つまり神様は人間が罪に陥ったもう次の瞬間にすぐにエデンの園にやってきて、そしてこのあなた方を救うよというね、サタンの支配からあなた方を必ず救い出すよっていう約束をくださった、うん、この時から福音っていうものが人間に告知された。さらに詳しいことはこれからあとどんどんね、あの告げられていきますけど、一番最初に告げられたのがこの時だった。そしてこの時から人間の救いの歴史が始まったっていうことですね。じゃあ神様のその、目標はどこにあったか。それはここに書いてますね。女の子孫は蛇の頭を打ち砕くって。キリストが来られて、救い主が来られて、サタンの支配を打ち破るんだ。これが神様の施政方針です。もう明確にその時から目標が定められていた。これが恵みの支配の究極的な目標であるということですね。さあここから人間の救いの歴史が始まったということですが、じゃあその歴史はどんなふうに展開していったんだろうか。それは今読んだ創世記の 3-15 で神様が言われたように、あの天におけるサタンとキリストの争いというものがですね、その地上における現実の歴史にこう表されていくんですね。つまりあの創世記の中にはいろんな系図がこう記されてるんですけど、その系図を注意深く読みますと、そこにははっきりと罪に支配された人間と神様の恵みの支配により頼む人間との2つの系図に明確にこう分かれていくんです、うん、それ注意深く読むことがとても大事なんですけれども、アダムとエバの最初の子供はカインとアベルという2人の息子たちだったんですけれども、残念なことに、悲しいことにカインが、お兄さんが弟アベルを殺してしまったって出来事だった。実はその後このカイン、あ、ごめんなさい、アダムとエバの2人の間にもう1人の新しい男の子が生まれる。その男の子の名前がセトという名前なんですね。まあセツとも言いますけど、このセトを神様はお選びになります。そして神様の恵みの計画はこの瀬戸の家系によって引き継がれていくんですね。そしてやがてこの瀬戸の家系からあのノア、ノアの箱舟にですね、ノアが生まれるわけですね。そしてそのノアの時代に神様は洪水によって罪の世を裁かれました。しかし神はこのノアの家族を選んでその命を守り、洪水から彼らをお救いになった。これはもう間違いなく神の恵みの支配というのが継続しているってことの証拠なんですね。そのことを教えている。裁きというのはやってきますが、同時に恵みもやってくる。そして恵みは絶えずその究極的な目標を見据えながら、ノアとその家族を罪の世から救い出したっていうことです。そういう見方、そういう観点で聖書を読んでいくってとても大事だっていうことですね。こういう、まあ、聖書の歴史の事実を段階を追ってたどっていくことは有効なことであって、私たちはどうしてもこう聖書の細部にこう目が奪われてしまうと、こういう対極といったらいいんでしょうかね、聖書の中に明確にこう、一つのラインがあるんですけど、そのラインが見えなくなってしまう危険がある。そういう意味でもこの瀬戸の家系にしっかり目を留めているというのはとても大事なんですね。この流れでずっと見ていくとどこに行くんだろうかってことですね。次に目を向けさせられるのはアブラハムという人物です。この瀬戸の家系のね、子孫の中にアブラハムがやがて生まれるわけですが、神様はアブラハムにおいて驚くべきことをなさいました。神はアブラハムをお選びになって彼の知らない別の国へ導かれた。 これもまた恵みの支配の一部なんですけれども、神様はこの人物から一つの国民、ご自分のための神の民を作られた。それがイスラエルっていう民族なわけですね。神は年老いたアブラハムにイサクという一人子を与え、実はアブラハム、イサクが生まれる前にアブラハムは女奴隷ハガルによって別の息子を設けていたんですけれども、神様はこの後から生まれたイサクを選ばれて、イサクからさらにエサウとヤコブの双子が生まれた。しかし神は長男のエサウじゃなくて弟のヤコブを選ばれた。そしてこのヤコブからやがてイスラエル十二部族の祖となる十二人の息子たちが生まれてくるわけなんですね。今さっと見てきましたけど、全部選びがあるんです。その背景には神様の恵みの計画による選びっていうものがあって、こういう歴史が進んできているっていうことですね。全てが計画されており、決して行き当たりばったりのことではないということ、そのことはもう世界の作られる前から決定されていた。それは考えてみれば驚くべきことなんですけど、私たちの感覚からすればね。でもこれが恵みの計画である。神は着実に行動を続けられ、この人物から選びの民が出てきた。アブラハムの孫であるヤコブか、ヤコブの名はイスラエルと変更されて、そこに姿を現したのがこの家族、この民、この特別な国民であるイスラエル民族という、民だったわけですね。そしてこのヤコブの12人の息子の中からさらに1人の人が選ばれていくんですが、これ誰だか分かりますか皆さん。12人の息子のたちの中から1人の人物が恵みの計画のね、家系と引き継いでいく。それはユダなんですね。あ、ユダなんですね。しかしこのユダにおいては、実はちょっとこう目をしか、あ、なんていうかな、覆いたくなるような、そういう出来事が生じます。このユダの家系に生まれた、次にこの家系を継いでいく人物はペレツという人物なんですね。これはあのマタイによる福音書の一番最初にイエス様の系図が書かれてますけど、その系図の中で3節でしたかね、こう書いてある、マタイの1章の3節、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、まあ、産んだということなんですね。ここに書いてある、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ユダには他にもたくさんの子供がいたんですが、しかしここで記されているのはタマルによってペレツとゼラがあって、この二人の息子たちだけなんですね。しかもタマルによってってわざわざ書いてある。実はこう言うと皆さんも驚くかもしれませんが、この二人の子供たち、ペレツとゼラというのはですね、ある意味では決してあってはならないようなことによって生まれてきた二人の息子だったんですね。というのはこのタマルと言われている女性は、実はユダの息子の嫁さんだったんです。ところが息子が死んでしまった後、子供ができないまま死んでしまったので、まあいろんなことがあってですね、この舅、まあ、であるユダとの間にタマルは双子であるペレツとゼラを産んだってことですね。まあ、いわゆるこれは近親相姦という罪によって生まれた双子だったってことですね。しかし聖書はこのペレツが確かに救いの家系の一部として受け継がれていったということですよね。神はこのペレツを選ばれた。そしてそのさらにその子孫をたどっていくと、ついにはこのユダの家系の中からずっと後ですが、あのダビデ王様が生まれてくるんですね。ダビデという人も考えてみれば8人の息子の中で一番下っ端って年下だったってことですね。見た目としてはまだ少年であって弱々しかったんですが、神様は目に見える、人間の目に見えるその姿形じゃなくて、心を見る、心をご覧になるということで、このダビデを選んだということでしたね。そしてさらにダビデにもたくさんの息子たちが生まれますが、その息子たちの中から選ばれたのはソロモンという人である。まあもうこれ以上先に進む必要はないと思いますが、今ここに示されていること、確認したいことは、この恵みの計画っていうものは決して見落としとか誤りはない、常に正しい人物を正しい時点で選び取ってきたっていうことなんですね。 えっと思われるかもしれませんが、というのは先ほども見たようにペレツとかねゼラとかね、私たちの目にはちょっとこう、これが救いの家系なの、恵みのその支配なのと思われるような、そういう人物とかそういう出来事っていうのが時々起こってますよね、うん、まあ、しかしそれが神の御業であって、恵みの計画というのは 連綿として続いているんだと。ソロモンの後をたどってそれぞれの時代を下っていきますと、そのソロモンからずっと下って、あのナザレのイエス様が諸女マリアから生まれた、まあ、マタイの福音書の冒頭にそれが書かれてあるわけですね。イエス様はダビデの家系であり血筋であるヨセフから生まれた、うん、聖書は特にこのイエス様について、非常に詳しく語っているわけでして、そのお方がいつ来るか、どこで生まれるか、どんな仕方で死ぬか、どうやって復活するか、その王国が何を行い、どんな特徴を持っているかといった詳細について旧約聖書が記している。旧約聖書はこうした全ての出来事を予告していて、新約聖書はその予言がこのように成就したということを書いているんですね。そしてさらに新約聖書は来たるべき時代、私たちのこれから先の未来についても何が起こるかということに対する予言を記している。ちょっと駆け足であの旧約の歴史をさーっと見てきたようなことなんですけれども、神様の恵みの計画、恵みの施政方針はこの歴史の中で明確な目的を持って実現されてきているということが聖書を読むとはっきりわかるということですね。これらの出来事は全て恵みの計画によって定められた時にでき、あ、起きたことであって、その時間表に従って正確に実現された。そういう意味で一人の神学者がこう言ってます。支配、この恵みの支配の支配とは手綱を握っていることを表している。一切は恵みの掌中にあるため、恵みの指図に従い、恵みの意のままに実現する。こうした一切の詳細から一個の支配、一個の目的が次第次第に少しずつ順を追って一歩一歩嫌おうなしに現実のものとされつつあり、いずれその計画と目的が最終的な結末に至って完成することがわかる、まあ、少し難しいあの言葉かもしれませんけれども、恵みの支配というものは明確に聖書には支配あ記されていて、その支配が詳細にわたって計画された通りにこの歴史の中で起こってきているんだということですね。ただ一つのことを皆さんと一緒に確認しておきたいんですが、まあ、先ほども見たように恵みの支配の歴史の中で明らかにされていることの一つは、この恵みの支配の中には時々ですね、どうしてこんなことが含まれているんだろうと疑問に思われる出来事とか人物がいるってことですね、うん、とても信仰の賭けとは思えない、罪と汚れにまみれたような人々や出来事がその賭けの中にいるんですよね、あるんですよね。皆さんこれどう受け止めたらいいんでしょうかね。ある人はそれ読むとつまずく人がいますよね。こんなのって。でもこれはとても大事なことが示されていることでありまして、それはそうだからこそ実は恵みの支配なんだと。わかりますか。人間の目には本当に目を覆いたくなるようなそういう人物、そういう出来事、しかしだからこそ恵みの支配なんだ。神様は恵みによって人間のあらゆる罪、さまざまな弱さ、汚れ、そういうものを超えたところでその支配を継続していらっしゃるということですね。私たちは時々こう、ごめんなさい、そうですね、私たち人間は罪を犯し失敗し、時には甚だ思わしくない、そういう罪を犯すことさえあるわけですけど、しかし恵みはそのすべてを覆って、支配と恵みの双方がこのプロセスの全体を前進させていく。マタイの福音書の系図ってまさにそういうことが示されているんですね。皆さん、そこにはユダの近親相姦の罪が先ほども見たように告げられていました。その出来事ですら恵みのプロセスの一部であった。もちろん神がそういう罪を犯すように定めたって意味じゃないですよ。 人間はそういう罪を犯しますが、神の恵みの計画はそれを超えたところで進んでいくってことですね。罪が増したところには恵みはなお一層満ち溢れたってね、今日最初に読んだローマ書の5章の20節に書かれてありますが、神様はこうしてご自分の壮大なご計画を実現なさるのだということですね。そして大切なのは、この恵みの支配は今あなたの人生にも働いているということです。ここですね。私たちは時々こう思わないでしょうか。こんなに弱くて罪深い自分が、あるいは誰か他の人を見て、あんなに傲慢で不信仰な人がなんで救われるなんて言えるだろうかってね、自分のことを棚上げてですね、考えたりする、あるいは自分自身をこう見つめてね、がっかりしてしまうということがあるんじゃないだろうか。そのように思って信仰が揺らいだり落ち込むようなことがあるんじゃないだろうか、まあ、しかし聖書が記しているように、恵みの支配は人間の罪を超えてことを行い、目標を実現しているんだってことです。だからこそ恵みであって、だからこそ支配なんです。そしてだからこそ私たちはどんなに弱く罪深くても許され救われ、神の子としていただいているんだってことです、ね、あのダビデ王をちょっと考えてみたいと思うんですが、ダビデ王にも同じ神の恵みの御手が働いていたことが分かりますよね。ダビデからソロモンが生まれたってさっき言いました。実はソロモンが生まれるときにダビデは2つの大きな罪を犯している。1つはバトシェバというあの他の人の妻ですね、他の家の奥さんと姦淫の罪を犯すことによってこのソロモンが生まれた。しかもその時に、ダビデ王はですね、そのバトシェバの本当の夫であるそのウリアという自分の部下でしたけど、その部下をあの戦争の激しいところにわざと命じて送ってですね、殺させるようにした。つまり殺人ですよね、これ。ダビデ王はこうやって姦淫と殺人の罪を犯すことによってソロモンという一人の息子を得たっていうんです。他にもたくさん奥さんもいたし、他にもたくさん息子がいたんですね。ところがこのソロモンが選ばれていくわけですよね。なんでこんなことかと思いますが、でもその答えはそれが恵みの支配というものだということなんです。恵みの支配がここで働いていたからこそ、人間の目には異様でですね、とても許せないような状況かもしれませんが、しかしそこで用いられた人たちがどんなに失敗し、どんなにふさわしくないものであって、重くて嘆かわしい罪を犯したとしても、神の恵みの計画は揺るぐことなく前進している。あの永遠の会議の中で三位一体の神が決められたその詳細にわたって恵みの支配、そのご計画は歴史の中で遂行しているということなんですね。もちろんこれは一人一人の個々人の歴史人生の中に見られるだけじゃなくて、イスラエルという、ね、大きな国全体、民族全体についても驚くべき仕方で継続されてきました。神様はアブラハムを召して、そのアブラハムの子孫であるイスラエル民族を通してご自分の目的を果たそうとした。その目的、さっきも言いましたね、キリスト救い主によってサタンの支配を打ち破るという、そういう目的ですよね。イスラエル民族を通して救い主を生まれさせて、そしてサタンの支配を打ち破るという計画を立てられたということですね。そういう意味でメシアはアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫であって、イスラエルの国の一員としてやってくるんだってことですね。神様がこの民族をご自分のものとされたのは、そのことを実現させるためだった。しかし皆さん、聖書を読めば、旧約聖書を読めば一目瞭然に分かるんですが、この民族イスラエルの国民は実に多くの失敗を繰り返す、絶えず罪を犯し続けたと言っていいでしょうね。読んでると、こんな人々がどうやってね、神の目的を実現することなどありえるだろうかと思える、そういう感じですよね。でも答えは一つなんです。恵みの支配が働いていたってことです。もしそこに恵みの支配の力がなかったら、この目的が完全に崩壊していたに違いない。その全てが最終的に実現したのはイスラエル人の手柄じゃないってことですね。 この民族に対する神の恵みのほか何をもってしてもその目的が存在し続けることはできなかった。このように神の恵みの支配は神の民の歴史において絶えず働き続けてきているということですね。しかしこの恵みの支配は聖書に記されている歴史で終わったわけじゃないですね。そのイスラエルの歴史の後、それを超えてなお恵みの支配は続いています。それはこのキリスト教会の2000年を超える長い歴史と記録の中に明らかに見ることができる。教会の設立っていうのはこの恵みの支配という物語の中でもとても重要な一つですけれども、新約聖書が終わった書き終えた時、これは1世紀の終わり頃、黙示録っていうのが書かれて新約聖書は閉じるわけですけど、その頃の教会って考えてみると今のように世界でね一番大きな宗教じゃなかったわけです。世界の片隅の小さなところでしかクリスチャンはいなかった、教会はなかったんですね。それこそ吹けば飛ぶようなそういう存在に過ぎなかった。しかも内部では多くの異端の教えがはびこってきてですね、次から次に敵に囲まれるようなそういう状況にあった。一体どうすれば存続できるのか、もう危ぶまれるほどの状況だったんですね。あまりにも弱くて惨めでちっぽけな存在だった。しかしそれから2000年経ってどうなってるか、今こうしてこの日本という国でも私たちがこうして集ってですね礼拝を捧げているように教会は存続し続けている。この21世紀においても教会は世界中で集い続けている。今や世界で一番大きな宗教の一つになっている。その説明はただ一つです。恵みの支配が働いている。恵みはその支配と目的と支配をこのようなキリスト教会を通して現実の中で実行に移してきたということですね。具体的には御言葉を告げ知らせたり福音を述べ伝えているという普通の教会のいろんな働き、そういうことを通して恵みの支配が動き続けてきた、働き続けてきた。そうやって一人また一人とこの世の支配から神の国の中に召し入れられ続けてきた。そうやって教会は存続しただけじゃなくて広められてきたということですね。とりわけ恵みの支配を特別に驚くあり方で表しているのは、教会の歴史の中で何度も起こってきたリバイバル、まあ、信仰復興と呼ばれるそういう出来事ですね。教会はこの2000年の歴史の中で何度も危機を体験しました。もう本当に激しい国家権力によって迫害を受けてですね、滅び尽くされるようなそういう出来事も何度もあった。しかし教会は決して滅びなかったわけですね。教会のスタートした時点ではペンテコステの出来事っていうのがあってね、それはもう聖霊が降り注がれて力強く教会は増え広がったんですが、しかししばらくするとそれは衰え始めて教会は今にも消えうせんばかりとなってしまった。そういう信仰のその衰退期に突然神は聖霊を送ってリバイバルっていう出来事を起こすんですね。そうやって教会の歴史を見ると上がったり下ったりいろいろあるんですが、衰退した時に本当に力尽きて神様により頼むしかない、そういう人々が起こされて神様に願い求め祈り求めていくときにリバイバルという出来事が起こされてきた。さまざまな時代にいろんな国でこのリバイバルというような出来事が起こる中で教会は存続し広がってきた。これが恵みの支配の一つの証拠の一つということができるということですね。もし教会が私たちのような者たちの手にだけ任されていたとしたら、この物語、この話はとうの昔に一巻の終わりとなっていたに違いない。しかし私たちと私たちの失敗がどんなものであろうと、あるいはこの世と悪魔がどんなに攻撃し誘惑してこようと、どんな挫折や転落や失敗に陥ろうと、教会は進み続けてきた。それは恵みの支配があったからだ。その説明は恵みの支配だ。恵みの支配がなかったとしたら教会の物語はとっくの昔に幕を閉じていたに違い。このように神の恵みの支配は歴史を通して働き確かな結果を生み出してきました。そしてこの支配は私たち一人一人の人生においても同じように働いている。神様は天地創造の前から私たち一人一人を知っておられ、愛しておられ、選んでおられ、そして救うと計画した。その計画に従って私たちはこうして救われているということですね。でも私たちは時々自分の救いについてこんなふうに考えることないでしょうかね。自分が救われたのはたまたま友人の一人がクリスチャンで、その友達に誘われて教会に行ってね、 福音を聞いて、うん、なるほど、分かりました、じゃあ信じますと言って救われただけですって。これ決して嘘を言ってるわけじゃない、その通りなんだと思いますが、しかしあまりにもそれは貧弱な救いの捉え方ですね。そんなことだけで救われてるわけじゃない。神は永遠の昔から、天地創造の前から私たちを愛して選んで救うことを詳細に計画し、その計画にのっとって私たちを救っていてくださるってことです。そのことを知らずして、私たちはある時偶然救われたんですって考えているとしたら、それは神様のご計画を全く知らない、無視しているってことですね。神の恵みの計画は永遠の中で計画され、そしてどのような人間の罪や弱さや問題をも乗り越えてですね、実行されてきている。それは恵みの支配なんだっていうことを理解しておきたいと思うんですね。皆さん一人一人が救われるために神様がどんな計画を立てていてくださったか、それはもう本当に詳細にわたる計画であって、その計画に従って私たちは救われた。パウロはこう語っています。ローマの8章の28から30節、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、巫女の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは巫女が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになる。これ何気なくさっと読んでしまうところかもしれませんが、ここには神の予知、神のご計画、神の召し、神のによる義人、成果、そして栄華に至る、まあ、いわゆるこう恵みの支配 あのご計画の全貌が示されていると言ってもいいんですね。私たちはみんなこのように永遠の中で神の恵みの支配によって立てられたご計画に従って救われたんだ。そしてイスラエルの歴史でも、あるいはアブラハムやダビデの人生においても見てきたように、人間の罪がどんなに重くても、また人間がどんなに弱く多くの失敗を犯すものであったとしても、神の恵みの支配はそれらの全てを超えて働き続けて目標を実現させていくのだ。それは皆さん一人一人の救いにおいても全く同じことが言える。恵みの支配は罪の支配にはるかに勝って力強く働いて、私たちの救いを完成へと向かわせていくっていうことですね。この恵みの支配の力の前に立ちはだかることのできるものは何一つありません。恵みはあらゆる敵を打ち破り、定めの瞬間が来るとその目的を成し遂げます。何者もそれを妨げることはできない。人間であり、あれあるいは主権、この暗闇の世界の支配者たち、あるいは天にいる諸々の、悪霊であれ、一切関係ないということですね。恵みの支配のなんと力強いことか、そのことをしっかり私たちは心に留めてこの年を歩み始めていきたい。だからクリスチャンは現在恐れをののいたり浮き足だったりする必要は全くないということですね。この日本にいるとどうしてもキリスト教って狭い、こうなんか肩身の狭いね、小さな群れ、この群れだとちっちゃいですけど、そういう感覚が起きてしまうんですけれども、しかし日本においても以前にも教会っていうのはいろんな衰退期があった。今だって衰退してるかもしれませんが、しかしどんな権力や哲学やその他何者があったとしても、決して神の恵みの計画を挫折するさせるものはないということですね。必ず成就する。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くのです。今朝あなたはご自分がこの偉大な計画、この偉大な構想の中に身を置いているということを悟っているでしょうか。自分自身や自分の救いについてあまりにも個人主義的な仕方で考えることはやめるべきではないだろうか。それをこの壮大な全体の一部として見ることが私たちには必要ではないでしょうか。私たちはこの目的全体の中に導き入れられており、イエス様の御体の大事な一部分とされている教会のね、決して失敗することのありえない偉大な目的と計画が必 神の無限の恵みによって私たちを今含んでいるということを知ること、これは本当に大事なことだと思いますね。恵みの支配にしっかり目を留めたい。あなた自身に目を留めるんじゃなくて、神の恵みの支配に、神様ご自身に、神のご計画に目を留めていきたいと思いますね。その時、自分がどんなに確かな岩の上に固く根ざしているか、何者によっても決してそこから振り落とされることはない、何者も神の愛から私たちを引き離すことはできない、神の恵みの支配の素晴らしさ、力強さということを知ることができるんだと思います。お祈りをいたします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、私たちの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。